こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日はゲストをお連れくださいましたが、ご紹介いただけますか？
はい、当院に地域医療研修として、今月1ヶ月間診療応援に来てくれている、福井総合病院の、松山匠先生です。
はい、松山先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福井からお見えになったんですか？
はい、福井から、はい、海を渡って、はい、沖縄に来ました。
ようこそ沖縄へ。
はい、
田名先生、でもその地域医療研修っていうのは県をまたいでどの県でも OK なんですか？
そうなんですね。2年間 の、 初期研修の間の地域医療研修はその病院の裁量でこう契約した病院に派遣ができて、先生も琉球大学の先生のお知り合いの先生が福井にいて、その先生のつてで私のところに紹介してもらいました。
そうですか。いかがですか、沖縄での研修は？
はい、沖縄での研修はもちろん医療も含めて充実しております。
はい、何かそのここはちょっと面白いなとかためになったなっていうことってありますか？
そうですね、やっぱその沖縄での患者さんって僕ら福井の人とはまた違って、優しい、県外の人を、長く受け入れるようなことが多かったのなのか、僕に対してもすごくフレンドリーに、やっぱ僕も最初緊張していたんですけど、スタッフも含めて患者さんも優しく受け入れてくださったので、すごく安心しております。
なんかそう言っていただけると嬉しいですね。
そうですね、本当彼もまた非常に落ち着いて皆さんとコミュニケーションを取ってくれるので、すごくいい感じで研修してくれています。
なんか今戦力ですっていうお話をなさってましたよね。
はい、そうです。
はい、じゃあ今日は松山先生も一緒に一枠進めていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
さあ先生、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会開催していますが、10月はククルキッズクリニック院長の遠間隆先生をお招きして、子どもが発熱どうするべきというテーマでお話ししていただいたということですが、そうですね、お子さんの発熱慌てますよね。どんなお話だったんでしょうか？
はい、先生からはですね、やはり誰でも自分の大切なお子さんが熱出ると心配だと思うけれども、子どもの熱っていうのはこういうふうに考えてほしいという基本的なところと、あと熱が出た時の対応の仕方、そういったものを先生は皆さんに分かりやすくお話しいただきました。
やっぱりお子さんが熱が出たってなると、大変心配ですし慌てると思うんですけれども、よくお子さんが熱を出したっていう話は聞きます。これって何か理由があるんでしょうか？
はい、多くはですね、軽い風邪、いわゆる風邪と言われるもので起こるんですけれども、その風邪の中に、最近でいうとインフルエンザとかコロナとかアデノとか RS とかですかね、なんかいろんなウイルスが関係してきているので、最近はいろんな検査キットもありますから、病院に行けば早めにその診断が受けられるんですけど、それじゃあ先生が多分この講演で言いたかったのですね、じゃあ夜中 の、 発熱の時に皆さんが全て救急病院に行かないといけないかどうかっていうと、そこはちょっと待ってほしいっていうのが先生の基本的な考えで、熱があっても例えば本人が元気だったり、
はい、
水分も取れていて睡眠も取れている時っていうのは熱の状況を見ながら家で介護してあげて、次の日に病院に連れてってあげるでも大丈夫なんだということを先生はまず最初のところでお話ししていたと思います。
なるほど。じゃあ慌てる必要はまずないよっていうことですね。
そうですね、ただその先生はでも大事なことも話されていて、まず熱が出た時の対応方法としては、その熱が出たお子さんをちゃんと見守る環境づくりで、リラックスして快適な環境にしてあげたり、水分を取らせてあげる、食事は無理しなくていいとか、あと解熱剤もやっぱり本人がちょっときつそうにしてるときは やっぱり熱冷ましを使うのも全然、うん、いいことですし、うん、手持ちのもので使って対応してほしいという話がまず前半でありまして、その話をまた聞いてると、やはりその家族がみんなでその熱が出た子にどうその考えて対応するかっていうことの大切さをまた先生は2つ目としてお話していました、うん、そしてあと最後のところでは先生は逆にじゃあこういう時は病院も考えてほしいということでおっしゃってたのが、例えばまあ分かりやすく言うと解熱剤を使っても子供の不快感が取れない、なんかぐずってるというか、うん、
はいはい、
調子悪そうにしてるとか、うん、あと眠れないとか、
はい、
あと水分が取れない飲めない、
うん、
それとか機嫌が悪いっていう時っていうのはやっぱり、うん、など全身状態が熱を下げても改善しない時っていうのは病院も考えてもいいんじゃないかなという話もされていました。あと私も今回いろんな話聞いてて内科医として勉強になったんですけど、3ヶ月未満とそうでない年齢ではちょっと意味が違うみたいで、
はい、
これ小児科の先生もよく言うんですけど、
うん、
いわゆる新生児期から3ヶ月内のお子さんっていうのは発熱した時っていうのは結構重篤な病気が隠れてることがあるんで、
はい、
3ヶ月以内の未満の発熱はやっぱり救急に行って見てもらった方がいいって話もありました、うん、あとは、まあ、よく言われる初めての、熱性痙攣とか、
はい、
あと意識が朦朧としている、うん、繰り返し吐いている、あとぐったりしている、まあ、そういった時っていうのは迷わず病院に連れてってあげたり、もう本当に急を要するなと思った時は救急車も呼んでいいのかなと思います。ただそこでもこう呼ぶほどなのか行くべきなのか迷った時っていうのがあると思うので、
あると思います。
そういう時はシャープ8000という電話相談窓口もあります。
うん、
ただシャープ8000も結構回線が混雑してかけてもかからないっていう時もよくあるとお聞きするので、そういう時は沖縄県の小児保健協会が作っている子ども救急ハンドブックというのがあって、その中に発熱の対応の仕方っていうのがフローチャートで、うん、分かりやすく載ってるので、こういったのは今沖縄県と医師会で話し合って、はい、多くのお父さんお母さん小さい子どもさんを持ってる家族 のスマートフォンとかで簡単に見れるように今ちょっと準備中ですので、
う
そういった形で多くの県民の子育てが必要な家庭に必要な情報が届けば、
うん、
軽い症状でもで救急に行く方が減ることにつながらないかなと今みんなで話し合っています。
なるほど、まあ、特にお父さんお母さんたちが困るのが助けてって言いにくいこの夜中の発熱だったりすると思うんですけれども、それでちょっと夏場ぐらいでしたかね先生、大きい病院の小児救急がちょっとピンチだっていうニュースも流れてきたりしましたよね。
はい、それ実はまあそのことが私たちも今回の講演会を企画する理由になってまして、うん、東間先生も今私たちと一緒に医師会の仕事をしてもらってますんで、先生と一緒に 今後の冬場もまた救急が大変になった時にみんなでどう対応するかっていうのも今から話し合っているところです。
じゃあ今日ちょっと皆さんに覚えておいてほしいのは、まずはお宅でその様子を見る期間っていうのを慌てなくてもいいよ、まずは様子見て、それでまだちょっとどうもおかしいなと思ったら救急、
はい、
頼るのは必要なんじゃないかっていうことですね。
そうですね。
そしてシャープ8000、
必要な時はシャープ8000も使ったり、あとハンドブックもぜひ入手いただいて的確な対応を心がけて取り組んでほしいなと思ってます。
はい、首里城下町クリニックの地域向けの医療講演は首里城下町クリニックの YouTube チャンネルで配信しています。アーカイブもされますので、ぜひ当日ね見逃したという方も安心してください。過去のアーカイブ放送をご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号が 098-885-5000 です。また首里城下町クリニックのホームページでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。さあ、そして11月の 地域向けの医療講演会は11月13日水曜日午後7時配信開始です。テーマは手術治療の進化、ロボット支援手術とはとなっています。医療法人おもと会大浜第一病院の女性復空鏡センターセンター長の徳峰達彦先生がお話ししてくださいます。なんかあのロボット支援っていうんですか、
はい、
なんかニュースとかそのテレビの特集なんかでこう耳にする機会は増えましたけれども、はい、なんか難しそうですね。
そうですね、あの本当に外科治療の最先端の話かなと話を聞いて私も思いました。であの徳明先生はあの婦人科領域でこのロボット手術、まあ、婦人科を超えてと確かおっしゃってましたけど九州管内で一番の手術数を経験されてるらしくて、はい、すごくあのもう積極的に取り入れられてて、うん、今のこの大浜第一病院はじめ新しくできる奈良市立病院ですとか龍大病院とかロボット支援手術というのはあちこちで今始まってまして、
うん、
まあ、皆さんもあの病院にかかった時に話を進められる可能性があると思います。まあ、その時にロボット手術ってどんな手術っていうイメージが多分ないと思うので、
はい、
私もあの収録この間終わったんですけど見て初めて分かりましたので、あのぜひあの多くの方にまた次回の講演会も見てほしいと思います。
11月13日水曜日午後7時配信です。徳峰達彦先生がロボット支援手術一体これどういうものなのかっていうお話をしてくださいます。ぜひご覧いただきたいと思います。さあそれでは今日はあの今地域医療研修で、お見えになっている松山先生も来ていただきましたけれども、松山先生は地域医療研修が終わって、まあ、今後この専門で頑張りたいっていうところも決まってるんですか？
はい、来年以降はそのリハビリテーション会というところの課にあの決まっております。
あ、そうなんですね、はい、まあ、リハビリテーション例えば手術とか事故の後にその機能回復するためのものだって思ってるんですけれど、それに関するあの医療現場ってことですね。
はい、そうなります。ただあの病院の中には限らずあの病院の外でもあのそういったリハビリテーションを行えるようなことも行っていきたいと思ってます。
なんかこれからすごく大切なところだと思うので。
そうですね、あの皆さんがあの大きい病気になってもそれを乗り越えて、まあ、外科的な手術内科的な手術も含めて乗り越えていくときに先生がそれを支えることを目指しているんだなと聞いて心強く思っています。
そうですね、はい、今日は松山先生もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
首里城下町クリニック院長田中武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。